説教の前の祈りをしていただきます。尽くしに深い父なる神様、ヨハネの福音書を連続して学んでおります。このひとときを聖別してくださって、私の心を開き、ここから神様がお語りくださいますようにお願いいたします。どうぞこの小さな群れを祝福し、この1週間もあらゆる災いから危険から守ってくださいますようにお願いいたします。今日この場所に来ることができない兄弟姉妹たちをも豊かに憐れんでくださいますように、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
ヨハネの福音書の第5章の31節から40節まで、新共同訳聖書、新約聖書173ページです。ヨハネによる福音書第5章の31節から40節まで、もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。私について証しをなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証しをした。私は人間による証しは受けない。しかしあなたたちが救われるためにこれらのことを言っておく。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間その光のもとで喜び楽しもうとした。しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証している。また私をお使わしになった父が私について証をしてくださる。あなたたちはまた父のお声を聞いたことが、まだ父のお声を聞いたこともなければ、お姿を見たこともない。またあなたたちは自分のうちに父のお言葉をとどめていない。父がお使わしになったものをあなたたちは信じないからである。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。今日はヨハネの福音書の第5章に記されておりますイエス・キリストのいわゆる説教の31節から40節をご一緒に学びたいと思います。イエス・キリストは神を私の父と呼びました。つまり私は神の子であるという意味になります。ユダヤ人たちは私たちの父、我らの父と呼びましたけれども、神様のことを私の父とはめったに呼ばない、あるいはそういう意味は呼ばないものでした。我らの父に対しては私たちは神の子らということができますが、私の父に対しては 神の子が対応します。神の子、すなわちそれは神ということになります。イエス・キリストがユダヤ人に対して神様のことを私の父と呼んだときに、ユダヤ人たちはすぐさま、それは神を冒涜する者、自分を神の子すなわち神とする者は神を冒涜する者だと発見いたしました。したがって神を冒涜する者は生かしておけない、殺そうと機会を狙ったと記されておりました。でイエス・キリストはこれを受けて一連の説教をなさっておられますが、それが19節以下でありまして、今日はその第2回目になります。この31節から40節を今日は選びましたけれども、それは一つの鍵のなる言葉がここに記されているからでありまして、その鍵となる言葉を中心に今日は皆さんとご一緒に学びたいと願っております。その言葉とは証をするという言葉です。証をするというのは自分を証明するという意味です。皆さんはしばしば自分を証明しなければならない場所に出くわすと思います。例えば郵便局で身分証明書に、身分証明になるものを示してくださいとよく言われます。大抵の人々は運転免許証を示すと思います。ところがそういう免許証がない方はどうするか、現在はそれに代わるものがあります。例えばパスポートもそうでしょう。それから、今は、それぞれがナンバリングがついておりますので、そのナンバーがついている証明書を示します。でこのようにして、私たちは自分を証明するものを提出しているわけですけれども、そういうものを持たない場合、皆さん困らないでしょうか。突然誰も知らないところに行きまして、そこであなたの身分を証明するものを出しなさいと言われたら、どうしたらいいでありましょうか。私はこれこれしかじかのものですと叫んだの、誰もうさんくさい顔をして無視することになるのではないでしょうか。私はどこそこの誰それで、どこに住んでいて、こういうものですと言っても誰も信用してくれません。どんな身分のものか、どんな居住地におるのか、そういう証明書を持たなければ私は自分を証明することができないのですね。そういう場合どうしたらいいんでしょうか。身分証明書がない、自分で一生懸命これこれしかじかのものだと言っても誰も信用してくれない、そういう場所に出くわした場合、大変困ってしまうと思います。イエス・キリストはとは誰か、イエス・キリストが神の子であるということはどのようにして証明するのか。まずイエス・キリストはこのようにおっしゃいます。自分自身について証しをするならば、その証しは真実ではない。イエス・キリストは神の子だというのは、これはイエス・キリストにとっては真実、そして私たち神様を信じる者にとっては真実、聖書を受け入れる者にとっては真実でありますけれども、しかしいきなりイエス・キリストが神の子であると言われたって、誰もそれを受け入れることはできません。ですからイエス・キリストは、私が自分自身について証しをするならば、その証しは真実ではない。イエス・キリストでさえも自分で自分を証明することはできないと、こういうふうにおっしゃっているわけです。じゃあどうしたら自分自身を証明することができるのでありましょうか。たくさんの人々がいる中で、私がこれこれしかじかのものであると 証明するためにはどうしたらいいのか。お役所ではそれは証明書を、身分証明書を、例えば運転免許証を示すということで本人であるということが証明できるわけでありますけれども、それはお役所というものが私が私であることを証明してくれるわけでありますけれども、それは私以外の第三者ということになりますね。私以外の第三者、それが警察であったり、あるいは市役所であったり、あるいはパスポートを発行するところであったり、そのようにしてお役所が私自身であることを証明してくれるんですけども、それは第三者、他人ですね。他の誰かが、しかもその人はその地で、あるいはその場所で信用のおける人であれば、その人の証明は通用するということになるでありましょう。私がそういう場所に行って、いや、この人のことを私はよく知っていますよと言ってくれる人がそこにいたならば、その人が、この人は金田幸男という人ですよと代わりに言ってくれたら、私はそこで証明されたことになるわけですね。ですから誰も知らないところで、たった一人でもいいですから、私を知る人がいたならば、その人が私を誰それだと証明してくれる。その証明は、それは受け入れられるわけです。で、このように誰かが、特にそこで信用されているような人が、その私にとっては知らないところですけども、その場所では信用がされているような人、立派な人、あるいはその団体のそこの部分のそこでの責任者がですね、私について証明してくれるなら、みんな、あ、そうかそうか、この人はじゃあ誰それだから受け入れようということになるのではないでしょうか。そのようにイエス・キリストはご自分が神、あるいは神の子であると証明するのは、それは自分自身が証明することができないから、誰か別の方が証明してくれなければならないし、32節では私について証しをなさる方が別におられる、別の人が私について神の子、あるいは神であるということを証明してくれる、そしてその方は、その人は信用のおける人物であるならば、その証しは真実である、信用に値するということを私はよく知っている。で、その別の方とは誰かという問題が次の課題になってまいります。で、イエス・キリストは少し話を脱線するように書かれてありますが、イエス・キリストはここでその第三者の証しする人物とは洗礼者ヨハネをまず取り上げます。洗礼者ヨハネは私について証しをしてくれたというふうに語っております。あなたはたちはヨハネのもとに人を送って、彼が真理について証しをしているということを知った。イエス・洗礼者ヨハネは真理を証しした。それはイエス・キリストについての証しでした。私は人間による証しは受け入れない、誰それがこういった相手といっても、そういう真理は、そういう証しは受け入れない、それは信用できないからですね。人間がイエス・キリストについてあれやこれや言うわけです。イエス・キリストとは誰か、もういろんな議論があります、いろんな考え方があります。イエス・キリストはあれは素晴らしい宗教的真理を教えた人だという人もいます。いや、あれは狂人だと、もう異常なことをもう好きなように喋ったような、そういうですね、人間だった、このように言う人、 奇想天外なことを語る、それで奇人だ、おかしな人だったという人もおります。いやいや、イエス・キリストなんてそんなにしなかったんだと、人間が誰かが空想で作り上げた人間に過ぎないだと。人間はイエス・キリストについていろんなことを言います。ですからキリストは、私は人間による証は受けない、あるいは受け入れない、人間が言っていることについて耳を傾けてはならないという意味なんですね。人がイエス・キリストについていろんなことを言うけれども、そんなものは耳を傾けてはいかん。イエス・キリスト自身がおっしゃるわけですね。人間についての証は私は受けない、拒むと言っているわけです。けれども一つだけ例外がある。それは洗礼者ヨハネだ。キリストは洗礼者ヨハネは例外だと言っておりまして、それは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはその光の下で喜び楽しんだというほどに、洗礼者ヨハネの証は立派だった。洗礼者ヨハネの証とはどういう証でしょうか。それはイエス・キリストがあれは神の子羊だと洗礼者ヨハネは言いました。特に3章の29節、そこではキリストはお花嫁と花婿の例えに語っております。あるいはイエス・キリストを指してあれは神の子とも言っております。でこのようにですね、洗礼者ヨハネの証というものは、それは誰より勝って真実であったとイエス・キリストがここでおっしゃっておられます。洗礼者ヨハネは誰よりも偉大であった。ですからイエス・ヨハネは真理を証言するものであった。ですから洗礼者ヨハネの証は、これは誰もが信じるに値するような証であった。ここまでキリストはおっしゃるわけですね。しかし36節に言います。私はにはヨハネの証に勝る証がある。洗礼者ヨハネは、人間の証は私は受け入れないけれども、ヨハネだけは例外だ。彼は本当のことを語った預言者である。このように言うわけですけれども、しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。それは一体誰か。それは父なる神様だということですね。私について証をなさる、その方が証をしてくださることは真実だ。32節で言いました。そしてヨハネに勝る証がある。それは誰か。父なる神が私を使わして、そして私が何者であるかを証しされた。私をお使わしになった方、それは父なる神様ですけれども、その方が私に技をさせた。私たちはこの5章でその人との技が記されていることを学んだわけですね。38年間病気で起き上がることができない人を癒されました。すでにヨハネの福音書で私たちは2つの印を見ております。カナというところで水がパンに変えられる、そしてもう一つは遠く離れた30キロぐらい離れた場所で、カナというところから30キロ離れたカペナウカファルナウというところで役人の子供が癒された、死にかかっていた子供が癒された、と少年が癒されたという奇跡ですね。その他にもキリストは奇跡をすでになさっておられますけれども、それは人をびっくりさせるだけの、あるいは何かですね、人を驚かせるような、そういうことをキリストがただなさった。気まぐれに奇跡を行ったというのではなくて、キリストはそれは父なる神が行わしめた技である。お使わしになった方が 起こらせた技である。そしてその技がイエス・キリストとは誰かのということを証ししている。つまり父なる神様がイエス・キリストを使わして、そして奇跡をさせて、キリストが何者であるかを証明している。ですから父なる神様は私たちが誰も知らないところに行ってですね、でもこの人はこういう人だと証ししてくれる人がいて、あ、私は何者であるかが立証されるように、いや、それ以上に父なる神様は誰も知らないところであったとしても、そこでキリストに不思議な技をなさしめて、そしてイエス・キリストがまさに神の子であるということ、神ご自身であるということを立証なさる。神様はこのようにですね、単にこの人、この人物を神の子だということだけじゃなくって、技をなさしめてイエス・キリストが神であるということを証明した、このようにおっしゃってですね、キリストが何者であるか、つまり神の子あるいは神であることを父なる神ご自身が立証をしてくださっている、こういう立証ほど信用に値することはないのではないかと私たちに今問いかけているわけです。洗礼者ヨハネは、まあ、証は立派でした、まあ、それだけでもイエス・キリストは神の子、神の子羊、そして誰もが喜ぶ花嫁だということはもう分かっている、信じることに値するけれども、正常に勝るお方の証があるではないか、神様ご自身がイエス・キリストは神であるということを証ししているんだから、これをあなた方は受け入れないのかと私たちに問われているわけです。そして37節ではっきり言いますね、私をお使わしになった父が私について証をしてくださっている。神様が、父なる神様が、この最も信じるに値する神様が私とは誰かを証ししてくれていると、このようにキリストが明言なさっているわけですね。ここまでが分かっていただけたと思います。私たちが自分のことを身分証明できるできない場合に、誰か第三者が私とは誰かということをですね、証明してくれたならば、その証明は確か、そのようにイエス・キリストはとは誰かということを証明するのは、それは人間ではない、人間の言っていることなんて信用してはいけません。でもただ一つ例外、洗礼者ヨハネの証がある。でもその洗礼者ヨハネの証以上の証をしてくださる方がいる、それは神様ご自身だ。ここまではいいですね。それからその37節以下について学んでいかなければなりません。あなた方は、つまりこれはユダヤ人たちのことです。ユダヤ人たちはイエス・キリストとは誰かということを立証してくださる神様の声を彼らは聞くチャンスが見通りあるところで言われているわけです。でも残念ながらというか、このユダヤ人たちはそういう神様の立証、証というものを聞くことができないし、受け入れることができないでいるということも言われております。まず第一、それは37節に、あなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければ、お姿を見たこともない。しかしですね、ユダヤ人たちは本当は神様の見姿を見るということも聞くということも実はできた民族なんですね。神様の見姿を見たということは、皆さんはどこで思い浮かべられるでしょうか。あのですね、私はよく近藤長老がこの前見せていただいた10回の映画を思い起こしていただきたいんですね。神様がこういう姿を持っていることは分からないんですけども、神の栄光の見姿はモーセは見たんですね。ですから彼はあまりにも まばゆい方を見たので、その顔がヨハネのモーセの顔が輝いていたと書いてあるほどに彼は神の御姿を見たんです。そしてもちろん声は聞きました。天からの声が聞きましたし、このことについてはイエス・キリストが洗礼を受けた時に天から声があったわけです。他の人はそれはただの雷の音だと聞いたかもわかりません。このように声を聞いた人は他にもおります。例えばパウロです。パウロはダマスコ途上、そこで天からの声を聞きました。それはイエス・キリストの声だったんですけども、神として既に天に挙げられているイエス・キリストの声を聞きました。このように聖書には天の声を聞いた人の実例がいくらもあります。ですからひょっとしたら神の見姿をその人間のように見ることはできませんけども、神の素晴らしい見姿を私たちはどこかで見ているかもわかります。あの太陽の輝きのような太陽を見ることはできませんけども、あのような輝きの中で、あるいは雷鳴のような輝きの中で、音の中で実は神の見姿を見たり、あるいは聞いたりしているのかもしれません。けどユダヤ人たちは、あなたたちは父のお声を聞いたこともなければお姿を見たこともない。なぜ？それは神様が見姿を見示されてももう見ないからです。そのものはただのあれは太陽の輝きに過ぎないんだと。音が聞こえましてもそれは単なる雷の音だとしか聞かない。ですからあなた方はまだ父のお声を聞いたこともなければお姿を見たこともない。けれども神様はそういう形でイエス・キリストについて証しをなさっている。すでに真理を、ヨハネの真理以上に私たちはその御声を聞いているはずなんだけども、残念ながらと言いましょうか、私たちはそれを聞くことができないし見ることもできない。2番目、あなたたちは自分のうちに父の言葉を留めていない。この内側から神様は私たちに御言葉を語ってくださるはずなんです。静かにしてですね、そしてこの心をに自分の心に問うならば神様は語っていてくださるはずなのに、ユダヤ人あなたたちはそれを聞くことができない。御言葉があなた方の上にとどまっていない。神様が私の内から語ってくださってもそのお声を聞けない。これは私にとっても真実じゃないでしょうか。本当は神様が私の心に語ってくださってるんですね。あるいは大いなる自然を通して神様は私たちに神の存在と神の憐みとを語っていてくださるんですけども、それはただ自然は美しいなというだけの考えで終わってしまう。水が流れていてもそこでさらさら流れている声は聞いてもそれ以上のものは聞けない。これがユダヤ人であったんですけども、こういう状況というのは私たちも同じじゃないでしょうか。そして3番目、聖書、あなたたちは聖書の中に永遠の知恵があると思って聖書を研究している。これはユダヤ人たちは聖書研究で熱心な民族でした。聖書の初めから終わりまで、これは旧約聖書なんですでしょうけども、ユダヤ人たちは一生懸命聖書を研究しているわけです。その中に永遠の命があるんじゃないか、永遠の命についての道が書かれているんじゃないかと思って一生懸命研究しているけれども、ユダヤ人たちは命を得るために私のところには来ない。つまり聖書を一生懸命研究している、聖書の中には永遠の命があると思って研究しているけども、一向にその永遠の命のところにはあなたたちは至ろうとしない。その目的に達しない。証ししているものはこのように3つある。一つは神様ご自身が直接現れ、直接御声を語っておられる。これ以上の壮大な現象はないんですけれども、しかしその証しをあなた方は受け入れない。2番目に、あなた方の心の中で神様は イエス・キリストについて証しをしていってください。イエス・キリストは神であるということを神様は断言しておられる。それなのにあなた方たちの心の中にその言葉はとどまっていない。そして第3番目に、聖書はイエス・キリストについて証しをしているのに、聖書をいくら読んだってあなた方はそこからイエス・キリストが誰であるか、神の子であるかということを受け入れようともしないし、認めようともしないし、信じようともしない。これはユダヤ人なんですね。いくらイエス・キリストとは誰かということを立証しても、あなた方たちはそれを受け入れようとしないどころか、私を殺そうとしている。私が神の子であると言ったものを亡き者にしようとしているではないかとキリストはここでおっしゃっておられることになるわけです。そこから私たちはどういうことを学ぶでしょうか。イエス・キリストは誰であるかということは、第三者である神様が、死の神様ご自身が立証してくださるわけです。私たちが誰も知らないところに行ってですね、自分のことを誰も立証してくれなければ本当に不安に落ちるでしょうけども、そこで誰かがこの人は信用に値する人ですと、これはこういう人ですと言ってくれたら、それで丸く収まるように、本当はですね、神様がイエス・キリストは神の子だと明かしてくれたら、それで全てがもう終わりなのに、あなた方はその父なる神様の証を受け入れようとはしない。イエスが神の子であるということ、神であるということを受け入れようとはしない、信じようともしない。そして当然のことながら、イエス・キリストが神であるということについてですね、自分自身をかけようとしない、自分の人生をそれに従わせようともしないではないか、このように言われていたしましたならば、私はどうしたらいいでしょうか。逆算するしかありません。本当にですね、私たちは神様が全てを証ししてくださっている、自然を通してでも、あるいは超自然的なことを通してでも、神様は私たちに一生懸命証しをしているからさ、その記録は聖書の中にいっぱい記されている。それを私たちは心を開いて、もう初めからですね、イエスが神の子である、そんなバカだと思わないで、いやいや、これは信じるに値するような証ではないか、イエス・キリストご自身を実証しているのではないかという思いに心を開くということが肝心なことだと思います。イエス・キリストが聖書を読めば、イエス・キリストは神であるということが証しされている、そこに永遠の命があるということが証しされている。イエス・キリストは神の子であるということは、私たちに永遠の命を与えようとしておられるということですね。単に神だと言ってイエス・キリストはこう呆然として偉くなろうとしているわけないんですね。私たちに永遠の命を与えようとして、イエス・キリストは神の子であることを私たちに知らせようとしておられるわけです。そうすれば、私たちは聖書を読んでイエス・キリストは神の子であると証ししているということに気がついたら、それを信じて、それに私は委ねていくということが次のステップではないでしょうか。あのユダヤ人たちのように、イエスは神の子だと聞くと、もうあいつは神を冒涜するものだ、殺してしまえということにならないで、むしろユダヤ人とは違って、イエス・キリストの弟子となって、イエス・キリストこそ我らの神である、我らの救い主である、我らに永遠の命を当てようとしておられる神ご自身だということを信じて受け入れていくことが極めて肝心なこと、これがここでキリストが説教なさっていることだということを、今日は皆さんとご一緒に学びたいのです。お祈りします。天の父なる神様、今日もヨハネを福音書を紐解きまして、ともどもに学ぶことができて感謝いたします。今日も聖書を開きました。まさしく聖書はイエス・キリストが神であり神の子であることを立証しております。これほどの 確かな証言はないほどに神様は私たちにそのことを証しし証言してくださっております。証言するものが信用に値するものの証言ならばそれは受け入れるに値します。私は世間ではそのことを習慣として行っておりますのに、神様がこのイエス・キリストが神であることを立証してくださってもそれをほとんどの人々は受け入れようとはしません。本当に悲しむべきことでありますけれども、そうであるならば私たちは今イエス・キリストの御言葉に示されて最も確かな方がイエス・キリストは誰かということを証ししてくれているのでありますから、これを本当の信じるに値する証として心を開いて受け入れることができるようにしてください。主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は生誕式がありますのでこのまま